注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。今日は、ゲストで、現役のドルオタでもある磯島くんが来てくださってます。
こんにちは、よろしくお願いします。
ですね、今日はあの頃というアイドルオタの映画をね見て、それについて話そうと思うんですけど、はい、今日がね金曜日公開で3日目。お客さんどうでした？
数えたら40人
くらい。わあ、すげえ入ってる。
うん、いましたね。
うん、おじさんばっかり。
そうですね。ドルオタやめた大人みたいな人が
結構。やっぱり、はい、昨日もそんなだった。もうなんかこの人今もドルオタなのかなみたいな、
はい、
もしかしたらかつてそうだったのかなみたいな、
はい、
そんなおじさんたちが集ってて、でもそんないっぱい入ってたんだ、ぎゅうぎゅうだね。
結構いましたね。
普通ね、ユナイテッドでなんか映画見たら多くて10人とかなんだけど、
はいはいはい、
そう、それが40人とは。
40人ぐらいいましたね。
えらいことですね。まあ、剣さん原作の漫画を描いた男の墓場プロの剣美希人さんが新潟高校の出身なんで、
ね、そうなんですね。
そう、すごい頭のいい人で、で、でももうご実家も新潟にないって言ってた。で、その原作を前読んで、それがすごく印象深かったから、はい、今日映画見てこのラジオ撮る前に読み返そうと思って探したら見当たらなくなってた。部屋が汚すぎてわからない。
結構前に出た本なんですか？
そうだね、5、6年前かな、まあ違うかもしれないんだけど、そうだからあの頃って言ってもその頃よりもさらに時間が経っちゃって、もうあの頃って言葉が重くてしょうがない。
あ、20年ぐらい前ですかね、あれ書かれてるのが。
20年ぐらい前、2004年くらいがスタートで、
はい、
それからだから16、7年経ってんのかな。まあ2006年ぐらいまでのお話だったよね。
ああ、
その剣さんが大阪で、大阪の大学に進学されて、はい、卒業してバンドしてて、バンド活動してたらスタジオでギターの人にむちゃくちゃキレられるんだよね。
最初ね、怖かったですよね。
あんなバンド絶対嫌だよね。
不穏になって。
もう一日でやめるわ。そしたら家でシュンとしてたら友達が来て、あややのDVD をくれるっていう、
はい、
それが桃色片思いで、
はい、
それを見てたら涙が出ちゃう。
うん、
そうだからね、磯島君になんかあややの VHS を昔見せてもらったんだよね、はい、借りて。
ああ、そうでしたかね。
それがドッキドキラブメールだったか、トロピカール恋してるだったか、
はい、覚えてないですね。
そうか、あの時は VHS だったぞって思って、
はい、VHS であのね、紙のケースに入った、うん、ビデオがいっぱい出てましたよね、シングルビデオ。
そうで、剣さんが、もう淡くって CD 屋に行くと、
はい、
トリプルとか並んでたから。
あ
もうでもあややのピークって多分あれだよね。
あれね、でも、うん、映画で出てきたのって、
うん、
あの PV のクリップ集のまとめた DVD を見てましたよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう。
だから結構後なんですかね。
そうだよね、イエイめっちゃホリデーが多分ピークだでしょう。そこからだんだんちょっと、はいはい、まあ落ち着いていくっていう。
あ、
だからその辺が、あ、だからもうちょっとピークアウトした時期なんだって思った。
あ、小泉さんいつ頃から聞いてらっしゃるんですか？
俺はね、はい、あややをちゃんと新曲だって見たのはめっちゃホリデーかもしんない。
あ、
でそのあでもまあぼんやりしてたんだよね。俺ハロータになろうと思ってなったのが2003年ぐらいだから、
はい、
それまでは普通になんか、あ、いいなみたいな、モーニング娘。のなんか 台湾行った時に、はい、インチキベスト版買って、はい、海賊版買ってそれを家で聞いたり、それがまだラブマシンとか出る前だったし、その時オタになろうなんて気もさらさらなく、はい、ミュージックマガジンの読者として聞いてたから
そうなんですね、うん、僕でもきっかけは小泉さんですけどね。
申し訳ないことでした。
いえいえいえ。小泉さんに、メロン記念日のライブに行くので、うん、一緒にどうですかっていうので誘っていただいたのが。
あの時ね、ロッツで。
ロッツです。僕、アイドル見たのがあれ最初なんですよ、ね。
そうなんだ。あの時、特攻服の、なんか入れ墨入れたメロンオタに、サイリームで後頭部を小突かれたんだよね。
そうです。なんか、あれがきっと最初で。
メロンオタ柄悪いな
って。メロンオタ怖かったですよね。
すげえ怖いんだよ。
はい。あれが一度最初に初めて見たので、で結構ショック。受けて、
うん、やっぱね、This is 運命とかすごいもんね。
そうですね。それからですね、うん、なんかアイドルを意識して見るっていうのはそれからだったんで、うん、きっかけは結局小泉さんにあるんですけど、
非常に申し訳ないそれがなければもっとまともな趣味を持ってたかもしれない。
なんかだから映画見てても思ったのは、ちょっとアナザーワールド的っていうか、普通に生活してると出会わない世界が、うんうん、ああいう風に確実にもう一面違う次元であってみたいな感じがしたんですよね。
う
ん、
そう、ね、そう、俺はね、それをまざまざと感じたのが、はい、杉作 J 太郎さんのイベントに行ったら、はい、その時杉作 J 太郎さんがカゴちゃんを応援してて、はい、なんかね、もうエンジン組んで男の墓場プロの人たちが、はい、みんなで、カゴちゃん、カゴちゃん、かわいい、かわいい、コールしてて、なんだこりゃって思って、すっごい楽しそうだったんだよね。そんで俺も仲間に入りたいって思って、意識してハロータになろうと思った、はいはい。
なんか新潟にいても、あんまり普通に生活していて、出会うことがない世界じゃないですか。
そうなんだよ。あのね、はい、ジャブローってあったでしょ、はい、町の。それがちょっと雑居ビルに入ってた時に、はい、そこの風間さんっていう人がこれ今はもう絶対これだっつって、はい、レジの前にラブマシーンの CD をポンって置いてて、
お兄さんの方ですか。
そうそう、お兄さんがね強く言ってて、へーって思ったの、
は
い、その時もまあまあ確かになんかかっこいいなとか、なんかディスコ調の曲今時珍しいなって思って、はい、
その頃東京でやってた、うん、ハローのファンの人がやってるイベントとかは、うん、小泉さんは行かれてたんですか。
いや全然、その後だから杉作さんの行ってハロータになろうって思った後に風間さんが、はい、爆音娘を新潟に呼んだんだよね。
あ、やってましたね。
そう、それがまた衝撃的で、あ、今までクラブとかなんかこっちも背伸びして行っても全然楽しくなかったんだよね。はい、なんかすかした感じで、
はいはい、
そう、それがこんな等身大で見て楽しいイベントがあったとはと思って、で東京の爆音娘も何回か行ったの。
あ、
その後新潟ではネギっ子のコニーさんとかが、はいはい、まだネギっ子のプロデュースする前で、ドルオタのアッキーさんとかと、はい、そういう、あとねレオナ君っていう、
はい、DJ のね、
ボンボンブランコとかをしてた人がイベントやって、そういうのがね行って楽しかったんだよね。まあそんなことを普段思い出さないことをまだまだと思い出す映画
思い出しますね。なんかアイドルに限らずですけど、趣味の合う仲間たちで、うん、それこそなんて言うんですかね、
うん、
男ばっかりで遊んでるみたいなのって、はい、すごくよくわかる世界っていうか。
そうだね。なんかね、ソフマップがバンダイにあった
りましたね、はい、
あそこでそうだ We Are Alive の PV が延々かかってたのを、まだその時俺ハロータじゃなかったんだけど、あ、なんかすごいいいって思って、
はい
ずっと佇んでリピートして見てた。
あ、なんか そういう時代の感じっていうのもありますよね、
う
ん、
そう当時はねハロータじゃなくてモータって言ってたよね。
ああそうですか。
うん、まだハロープロジェクトっていうのにそんなに馴染みがなかったの。
ああそうだな、僕は結局そのメロンを見てから、
うん、
あの朝やってたハローモーニング見始めて、
はいはい、
なんでそれこそハロープロジェクトそんなに僕詳しくないんですよね。なんかところどころちょいちょい見て知ってるぐらいの感じ で、であとは僕の場合だともう極端に在宅なんで、
はい、
ライブを見ることがほとんどなくて。
在宅系だった。
そうですね。テレビで見るか、レコード買って CD 買ってきて聞くかとか、
そう俺もねよくよく考えて今にして思うとライブもねなるべく見に行こうとしてたんだけど、
はい、
本当は音がでかすぎたり人が集まるのがそもそも好きじゃないから、本当の好みで言えばあんま別に好きじゃないんだよね。
あ、そうなんですね。
そう、 CD とか家で、そんな大きくない音で聞くのが好きなんだよね。
あ、だから最初のあの感じ、今日の映画の感じで言うと、
うん、
それこそそのメロンを見た帰りに近くのガストに入って
もう一人、バンダイのガスト、
はい、あの小泉さんともう一人男の方がいて、
誰だっけ、
でねこう感想の話をしながら2時間ぐらいお茶を飲んでたんですよねそれがすごく楽しくて、僕は知らない世界だったんで、ね、なんか曲、あの曲良かったこの曲良かったっていうのを2時間ぐらい話をして帰ったんですけど、
あ、まあ、メロンは名曲が多いからね、
それが結構楽しくて、で何かこう好きな人の話を聞くっていうのの基本になってるっていうか、半数を違う人の目線で半数できたりするのが、そのアイドルのイベント見たりした後の感想を聞くのが楽しい感じっていうのがあって、それがあのサークル感っていうかあの映画の中にも出てくるようなう、ね、自分たちの思ったことをこう言う感じっていう文化になるんですかね、ああいうのってね。
なるほど、
わかんないですけど、
うん、
それがこうアウトプットに向くと、あれってでも本当にあるグループなんですよね。
そうそうそうそう、剣さんが実際に恋愛研究会のイベントをしてて、
はい、
CD 屋で剣さんを誘う人が芹沢さんっていう役者さんで、芹沢立て、はい、立てとさんっていうのかな、なんか工業の工に人って書いて、読み方が毎回分かんなくてモヤモヤするんだけど、
はい、
俺がね原作の渚のマーメイドっていうピンクDVD に出てくださってきた、ジョージオ秀夫監督で、で俺が最初シナリオ書いたらなんかこれじゃあ60分にも満たないからもうちょっと長く伸ばしてくれって言われて、なんかオタクの友達がその主人公のところに現れるっていう場面で、そのオタクの友達の役をその時作って、でなんか気持ち悪い持論をずらずらずらずら長ゼリフを書いて、はい、いいのかな役者さんに悪いなって思ったら、
はい、
すごいきっちりちゃんと全部覚えて言ってて、本当役者さんってすごいな、
すごいですね。あ、最近よくねいろんなとこで、
そうそうそうそうそう、
目にする
ドラマとかでもよく出て、
はい、あの感じすごくわかるっていうか、あの人たちのそれっぽさっていうかね、会場にいる人たちもすごい人いっぱいいましたしね。
そうだね、当時新潟県民会館とかに来てたオタでもあんななんかね、ハッピーに
写真を、ね、写真をあれね、僕やっぱ当時すごくショックでしたよね。
祭壇みたいになってる、
洋服に写真を貼るってすごいなと思って、
人間が祭壇のようになってるみたいな、
はい、なんかよくわかる感じっていうか、僕はそんなに現場はわからないですけど、あの感じっていう、
そう、いやでも映画のそういうイベントのハイライトは大学でのなんか ミキティをかけてロマンチック浮かれモードでおたげを炸裂させるっていうところが、はいはい、うわーって思って、ただやっぱミキ様ミキ様お仕置き希望ぬつってみんなで土下座するところはカットされてた。
あ、もともとはそうやってやってるん
です。多分気持ちが悪すぎるからやめたんだって
。小泉さん、ああいう場所ははい、何度か見たことあるんですか？
たびたび見てるよ。
ああ、そうなんですね。僕ね、わかんないんですよ。
なるほど。
なんか、結構、こう、静かに、なんかライブ行っても静かに見てるというか。
おたげも、じゃあ、全然しなかった。
ああいうのはわかんないんですね。
まあ、しない方がいいよね。人生で必要かどうかといえば、全く不要。ああ。
すごく、だから、そういうところは、まあ、わからないんでは、わからないんですけど、なんか、リアリティ、なんか、その、界隈をちょっと知ってると、うん、ものすごくリアルだなって思う部分がいっぱいあるっていうか。
でもね、やっぱ、負の側面には触れないように配慮が、すごいある感じがした。そう、なんかね、やっぱ当時ね、ハロータだったら、中澤優子引退、その後のなんかプッチモニとか、はい、ミニモニとかのメンバーチェンジとか、もう大激震が起こったハローマゲドンと言われる事件があったんだけど、はい、タンポポとか、それでなんかすごいそれまでのテンションが しぼみにしぼんで、はい、そこでお高い祝いじゃもういい、なんかもうすごい激論が交わされるんだけど、はい、そういうのもなかった。
あ、そうなんですね。
そう。
なんか
スキャンダルも全然なかったしね。
ああ。どういうもんなんですか。なんかその見ていたハローに近いものを見たいもの、うんうん、見たい感じではあったんですか。それともメインどころで言うとその仲間の話というか、
そうだね、
ではあるけど、当時を知ってるともう少し細かく見たい感じ
っていうの、見たい見たい、だからその時に自分が体験したようなのを映画で見たい感じはあるよね。
そうなんですね。
そう、それをでも果たして普通に今お客さんがハロータじゃなかった人が見て面白いのかどうかっていうのは全然わからないんだけど、ただでもそういう負の側面もあっての現実があるわけだから、はい、で現実、まあ、負の側面の仲間内同士の負の側面はいっぱい描かれてたんだよね、
はい、
でもそこも尊いところで、はい、そうやってコツリンは嫌なやつだみたいな、あ、コツリンっていうコズミンって映画の中で言ってたんだけど、はい、原作だとコツリンってなってたから、はい、コズミンで小泉って名前で小泉さんって言うと俺かよってなんかすごい思うんだけど俺はコズミンなんて呼ばれたこと一回もない。そう、でもね、そうやってなんか好きじゃないけど、でもそれでも排除したりせずに集ってるっていうところがむちゃくちゃ尊いなって思うんだよね。
あの喧嘩したりしてもずっと一緒にいるって感じは何なんですかね。
いやー、まあ他にみんな友達がいないっていうのもあるかもしれないけど、それでもね、普通切れちゃうような関係でも大阪のノリなのかもしれないけどね。
あれ関西のノリなんですかね。
そう、何でも笑いにすればいいじゃないかみたいな。
すごくそこがなんていうのかな、わからないっていうと、
あの
揉めると離れちゃうみたいな感じが、
うん、それが普通だよね。
ないですよね、映画の中で見ていると、
うん、なんかその懐の深さがいいよね。
なんなんだろうなあれはって思って、
うん、
見てましたね。
まあね、まあ誰にでもいい面と悪い面があって、悪い面をピックアップして離れていったらどんどん世界が狭くなるだけだから ね。
大人になると分かりますよね。そういうのがね、子供の時はね結構もうやってらんないとかなりますけどね。
そうなんですよ。そう、まあでもね、たまらない気持ちになる映画でした。
そうですね。あと結構リアルなのは、もうほどほど 僕らぐらいの年になると、はい、死ぬ人がやっぱり出てくるじゃないですか。
出る。
仲間うちでもね、うん、っていうので自分も身につまされるというか、うん、いつ死ぬか分かんないしっていうのと、周りのずっと知り合いだと思ってた人たちが、うん、いつ死ぬか分かんないっていうこととか、うん、ね、そういうのが結構現実的になってくるっていうか ね見ていて思いますよね。
濃い ING が前からあの別に普通にいい曲だなって思ってたんだけど、はい、あのバンドでカバーするとその曲の良さが際立つよね。
あのね演奏のシーン良かったですよね。
あの決して上手いとも言えない演奏と、うん、歌なんだけど、は
い、知らない人がね気持ちよくバンドで歌ってるっていうだけなんですけどね。
そうだからこそ曲の良さがなんかいい感じに聞こえて、でももっと本当にハローの歌をテレビじゃない映画館で聞きたかったなって、それ結構少なかった。あややに至っては本当桃色片思いだけじゃなかったっけ。
そうですかね。最初 MV 見て、うん、ファンになってで、ね、故障中の張り紙貼ったりするところとかぐらいしか流れてなかったですかね。
故障中の張り紙、
あの部屋をもう部屋にファンになってから、
PV と同じことを、
はい、ちょっとやるみたいなぐらいかもしれないですね。
曲使うとお金かかるのかな。トロピカール恋しているが俺は一番好きなんだけど。
あとあの握手会のとことかすごかったですね。そうどう消化するんだろうと思って見てたんですよ。
あれはね今ビヨーンズの人がやって
る。あ、そうなんですね。
似てるからですやってたんだって。でも声だけ聞いてたミキティみたいな声だった。
なんかね僕はどう今の今撮ったものをどうやるのかと思ってすごく、うん、うわこれすごいなと思ってたら、うん、違う人だった、違う似てる人だったっていうのも、うんうん、すごく上手だなと思ったんですよね。
あややのそっくりさん AV の人とかだったらどうしようって話した。
下手すると後ろ姿だけとか、うんになっちゃうところを、ね、そうしないで現在進行形の子を使って何かそのリスペクトがちゃんと出てるっていうか、あの握手会のとこすごかったですね。
すごかったね。
マスコさんとかもね、
あ、マスコさん出てましたね。あそこ出てたんだ。俺どこだか分かんなかった。
自分の前に鶴木さんの前に握手をしていた人がマスコさんだったんですよね。あそこちょっとショックでした。握手会ってあんななんですかね。
あ、もっとなんか、パッパパッパ流されるよ。
僕が知ってるのはあんなにもう、荘厳な感じっていうのではないので、うん。
あのね、ファンクラブだけの個別握手会と、なんかツーショット撮影があるときは、あんな感じだって。
あ、そうなんですね。
妻が言ってた。
ほとんど僕も握手会とかは行かないので、あんまりね経験がないんですけど。
なるほど。
一度ねあのショッピングモールに来た時に前小泉さんと
あそうだっけ、
はい、お会いして、
あ俺一番最初に行ったのはねメロンのね、はい、誰だっけな、握手会で新潟で各地で一人ずつ別の場所でやってたんだよね。俺は古町の一人のだけ行って、はい、誰だっけな忘れたな、大谷さんかな。
そうそう、あ握手会僕が知ってるのはショッピングモールとかでね、やってるあの長机で
来たりも前してたよね。
してましたよね。ちょうどジュースジュースの時に小泉さんが奥さんと行ってらしてで、その時に
そう
僕はもうかりんちゃんを生のかりんちゃんを見てやろうと思って行ったんですけど、
俺はジュースジュースはもう全然もうその時オタをやめてたから、
そう言ってましたよね。
分からなかった。
奥さんがね熱烈だから。
そうなんだよ、
はい、
未だに行こうとしてるからねコロナの時さすがにやめてたけど。
そうですね。
そうチケットは取ってた。
そうジュースジュースのあれとか見るとやっぱり結構ね長机でずっと流れるようにっていうのだったんで、あの荘厳な感じが本当なのかファンタジーとしてああいうニュアンスを映画の中で作ったのかっていうのはすごく
多分なんかリアルなんだと
思う。リアルがあんな感じなんですかね。
そう、ファンクラブで当たってたからね、握手会が。そう、青ブートです
ごいなあ、ああいうのはちょっと映画で言うとあそこのシーンは衝撃でしたね。
東京にね、あの大学の時の友達が中野で郵便配達員やってて、はい、青い封筒を持っていくと、はい、ものすごい血相変えて中の人が出てきて、はい、バッて掴むように奪って、もう開けてるのをよく見てるっつって、それがなんだかよくわからなかったって言ってて、
あれなんですね。
そう、それをね、なんかね、東京で俺の妻がいる時に話してたら、はい、妻がそういう風に見られてるんだって思ってハラハラしたっつって。
あそうかそうか、じゃあみんなファンの人はああいうなんていうんですかね、うん、あのお手紙が来るとああいう対応になるって感じ、うん、
いやでもね、ただあの封筒の開け方はないっつって、
あれはないですね。
そうそう、チケットが入ってたら切れちゃう。
そうですね、そうですね。なんかだからちょっとね、それこそ本当にそうだった人のお話だからこその細かい部分っていうのが
そうだね、
いっぱいあるんですね。
観客にも沖手さんを思わせる感じの人とか、
はい、あの何て言うんですかね、あのサングラス、あの
サンバイザー、あ、サングラス、
スペースインベーダーズとかがかけてたあの宇宙人みたいな、はい、宇宙人みたいなサングラスあります、あれかけてる人がいて、ああいう感じですよね。
あの人も有名なオタの人じゃないかな。
あ、そうなんですか。ああいう人 いるなと思ってあのライブの会場行くとああいう変わった感じの人いますよね。
まあ、異形な人がいっぱいいるんだよ、はい、貴族って呼ばれてるベルサイユのバラみたいな、
あ、いましたね、来てる人、後ろの席座ってましたよね。ああいう感じをだから知らないと出ないですよね、あれがだから分かんない人がやると嘘っぽくなっちゃうところが。
だからそういうの一般の人どう思うんだよ。
どうなんですかね。
基人がいるって思うのかな、やっぱり。
なんかね、だからその、現世とは違う次元の話っていうか、
そうだね、
起きてることは知ってる社会の中なんですけど、うん、違う文化が目に見えない、
そう。
アナザーワールドみたいにあって。
そうそうそう。だからね、クイックジャパンでハロータ特集をしたときに、はい、ミニモニの格好をしたすだれハゲのおじさんとかいて、もうやっぱこういったミニモニが好きすぎて、
はい、
同化しちゃいたい気分になるのかな。多分女装とかじゃないよね。
そうですね。自分がなりたいってなるんですかね。なんかね、
ショックを受けた。
チャーミーの卒コンのシーンで、西田さん、西田直美さんが、切符を譲ってくれる役で出てきますよね。ああいう、だから二面性っていうか、ああいうその、現世と、あの、世を行き来するみたいな現世の人っていうのがいて、でも、普通に暮らしてるとそういう人だっていうのはわからないんですけど、何かその別の世界にも行けるような種類の人がいるんだよなっていうのはすごくリアリティがありますよね。
あの場面を見てね、妻がね、
はい、
私もああいうオタになりたいって言ってたよ、
先生ですって言っていて、ああいう普通に暮らしてる人なんですけど、
うん、
そのね、なんていうかそのファンの人向けの服を着るでもなく、
うん、
でもあの世界にも生きていてっていう人っているんですよね。なんかあの感じすごく、
う
ん、わあすごいなと思って見ましたね。すごく不思議な感じというか、
そう、あ、結構いい時間になってきました。
あ、そうですか。
まあエンディングであの恋 ING 聞いて、
はい、
コツリンが死んじゃうじゃないですか、はい、でも原作だとパフュームになってたんで、
あ、
それが結構時代の流れを感じさせて、
なんかアニメの方にも行ってましたもんね。
そうそうそうそう、
あのもうアニメの方に興味が向いてるんだって言っていて、
切なくなっちゃう場面だったんだけど、はい、でも恋 ING の方が映画としてはこう
落とし
完結する感じがあって、あの
シュッとまとまるというか
ね。え、ただ俺はエンドロールでみんなでコツリも お化けになって出てきて、ザ・ピースとか なんか恋のダンスサイドとか踊ってほしかったな
より濃厚な状態で終わるというか、
なんかそうすると見終わったとパーって気分が上がってよかったんじゃないかなって思った
の。これでも映画っていうのは、その原作も含めてですけど、うん、どういう人に向けて作ったもんなんですかね。
さっぱりわかんないですね。まあ、元オタとか当時オタだった人とか今のオタもずっとオタの人も含めてそういう人は共感すると思うんだけど、はい、まあ普通のねでも青春映画としても面白い、
そうですね、
受け取ってほしいなって思うんだけど、俺 は元ハロオタだったんで、
より濃厚な部分を知ってるというか、あの
そういう人の気持ちで見ることができない。
ああなるほどね。
その感覚がわからない。
ああそうですね、うん、そうかそうか。だからエンディングもそう思うと、うん、結構その綺麗に濃度が薄い人が見ても、うん、グッとくる終わり方になってるっていうか、分かりやすい落とし所っていうかね、終わり方になってました ね。
どうなんでしょうね。もう僕はアイドルには ほぼ興味がなくなってしまったので、はい、これを見てアイドルを好きになる気持ちみたいなのが分かって、俺もアイドル応援しようみたいになる人がいるのかな。
ですかね。
でもそもそもそういうのおかしいよね。アイドルが好きが高じてオタになっていくもんだよね。
そうですね。あでもすごく思うのは、うん、アイドルを好きっていうファッションの人もいるじゃないですか。
なるほど。
あのアイドルを好きだっていうファッションを外に見せたい人もいるから、
うん、そんなのかっこいいのかな
って僕も思うんですけど
負の側面でしかないと思うんだけど、うん、
もっとこうなんていう純度の高い好きを見たいというか、うん、好きだっていう純度の高さを、うん、僕は持ってる人たちがなんていうんですか、お話を聞くのが好きなんですけど、でも明らかにそのアイドルブームが来た後ぐらいから、うん、アイドルファンであるっていうファッションをしたがる人たちがいて、
変わってんね。
そうですね。
もっとかっこいいもの選べばいいのにね。
だからももクロとかの時からぐらいですかね。
そうなんだ。なん
かそれが僕はすごく苦手だったので、あんまりこの映画の中みたいな、知り合いが増えることもなく、濃度の高いこう友人とちょっと話をするぐらいなんですけど、ま
あ、この映画で言えばそういうアイドル好きのファッション性は全く描かれてないところが良かったですね。
それがもしかすると関西っぽさなのかもしれないですよね。なんか
いや男の墓場プロにはそんな人しかいなかった。
うん、ちゃんと愛の深いというか、
そうだね、
脳が好きであるっていうことがプライドになってる人たち、と。でも現実はその戦国時代とか言われ始めた頃から、
そもそもファッショナブルな人がそんなにいない。
そうなんですよね、
墓場プロには。そう
なんかそれがね、あの現実的に見るとすごく僕は嫌な部分というか。
なるほど。
お酒飲んで、最近ではないですけど、お酒飲んでて、あのアイドル好きなんですよねっていう話から、ちょっと話をしていると、はい、自分もアイドルを好きなんだって言って語ってくるような人たちっていうのは、うん、結構それを語ることがファッションみたいになってる人が多くて、はあ、すごくその情報とか知識を僕に教えてくれるんですけど、はあ、僕は大体知ってる話だったりして、でもそれを語る自分っていうのをこう、うん、ファッションにしてる人っていうのが何人かいて、なんかそういうのがすごく嫌な部分っていうか、いや、なんか自分の嫌だなって思うとこだったんで、うん、この映画みたいな、なんか愛の深い人の方が気分がいいですよね。
そうだね。
うん、気持ちがいい人たちっていうか、うん、なんかそう思うと、
そう、あ、俺ね、はい、そうだ、今思い出したんだけど、はい、剣さんと犬山神子さんの結婚式に行ったんだわ。そしたらね、あの骨輪の像があって、
ありました。あれちゃんと目が光るんですか。
光った。
あ
それ漫画で読んで知ってたから、あ、ゴツリンの像だと思って、写真撮った記憶があるけど、その写真も見てないから、今どこ、スマホ変えたりして、パソコンの中に入ってるとは思うんだけど。
ああいう、なんていうの、ギャグ線が高いっていうか、ああいうとこがすごく関西的ですよね。
人のしすらも笑ってしまえみたいな。うん、ねえ、でもまあ、しんみりされるより、その方が個人も救われると思うんだよね。うん、
すごく良かったですね。生前葬するとこもね、生前葬もイベントにしちゃうとか、死んだ後も追悼イベントをやっちゃうとか、それみんなでね、懐かしむっていう、
ね、あったかいよね。
感じはいいですよね。
そう。
うん、なんか気持ちのいい人たち、
まあ。そういうので引いちゃう人もいるかもしれないけど、不謹慎だとか。
ああ。
ねえ、俺はそういうのはありだと思います。
うん、小泉さんは周りに、そういう方が多分多いですよね、は
い、いやーもうでもね、もう東京も行かないし、新潟でも家族としか最近会ってないから、はい、あそう、全然そんな人付き合いがないよね。
あ、僕は当時はよく存じ上げないですけど、その大内アパートだったりとか、
そうだね、それ90年代
あの感じっていうのにすごく似てるのかなって思ったんですよね。
大内アパートの皆さんたちともとんと音信不通になってしまって。
あ、そうなんですね。
俺もね、 なんか誘ってもらっても新潟に住んでることを、まあ、言い訳にほぼ断ってばっかりだから誘われなくなっちゃった。
そうなんですね。
そうなんですよ。
なんかそういうコミュニティがみんな、活躍してる人たちがギュッと固まってる感じっていうか、その若い頃の青春時代の感じっていうのが、小泉さんよりリアルに映画を見ると感じれる部分があるのかなと思って。
あんま誰も活躍してないんだよ。
そうですか。
残念なことに。さあ、そういうわけでどうもありがとうございました。なんか最後に何かありますか？
いや、取り立てて。いや、楽しい映画でした、はい、
とっても楽しい映画で、僕はたまらない気持ちになってしまいました。
そうですね、たまらない気持ちになりました。
さあ、はい、はい、ではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
注文した料理と
あの映画、この映画、味わうのは